それでね、
ええ、
これも改めてね、
はい、
あれ、あの恋愛弁天ね、
はいはい、
あの行ってきたんですよ、うん、というのはまたね、恋愛が成就しました。
おお、また、
ええ、その方はね、ええ、僕が、要するに愛の手紙を取ってきて、
はい、
送ってあげたんですよ、
ええ、
で200円、
うん、
送ってきて、で投函して、
ほうほう、
はい、
ちょっと
代わりにね、遠隔で、はい、関東の方、
関東の方、
ええ、でこれは行かなあかんということで、
うん、
あの取材に行ってきました。
あ、
でちょうどね、要するに神さんに備えてあるお酒と塩をね、
ええ、
こう交換する時間帯に行って、
うんうん、
夕方ね、
はい、
ほな人がおられたんで、
ええ、
まあ、おじいさんだったんですけど、
ええ、
でお話を聞いてきました、
はい、
ほんでらね、あの神戸で一番古いお宮さんやってて、
ほうほうほう、
まあ、そういう雰囲気は確かにありますよね。
うんうん、
ええ、で言ってはりましたね。で、なんでこれ恋愛なんやと、
はいはい、
あの改めて聞いたんですけど、
うん、
まあそれはそのもともと大黒様を祀ってて、
ええ、
でその大黒様っていうのがそもそも縁結びの神様らしい、うん、でプラス、
うん、
清盛が、
はい、
宮島から、
はい、
分けてもらって、
うん、
要するに弁天さんをね、
うん、
あのその当時そこを首都にしようとしてたんですよね、でそれを守るために弁天さんをこう都を取り囲むように7体並べたらしい、
うん、ほうほう、
そのうちの一つになった、
ええ、
ほんで要するに平道盛っていう清盛の弟が、
はい、
一ノ谷の合戦で亡くなるんですけど、
ええ、
その奥さんの小宰相、
うん、
そのと秘伝のね、
うん、
物語があ るらしいです、
うん、
あるんです。で五代将さんも、亡くなった平の道盛の後を追って受水自殺するんですけど、
う
ん、それがその別れを惜しんだのが、
ええ、
あの恋愛伝説の場所やってるんです
よ。
秘伝の伝説が残ったんですよ、
うん、
ええ、
なるほど、
ええ、プラス
恐ろしいパワーです
ね、ええ、プラス、
うん、
夢野の
鹿
の伝説っていうのが、
あ、2つ伝説があるんですか。
2つだから、いや、まあ2つというかね、うん、だから大黒さん、
え、あ、3つか、
平、そうそう、平の道盛、小宰相と鹿、この3点セットです。鹿の話っていうのが、要するにあの辺はね、神戸の夢野と呼ばれる地域なんですけど、
はい、
そのね語源にもなってるらしいんですけど、まあ、仲のいいね、
うん、
鹿のつがいがいました、
はいはい、
ある時そのオスの方の鹿がね、
うん、
こともあろうに、
ええ、
淡路島におる鹿に好きになってしまった、
うんうん、ええとこですからね、淡路島は
淡路島はいいとこですけど、うん、で、あのね、その夢野におるメジカを掘っては、
うん、
掘ってもう淡路島へ行ってね、
浮気ですね、
浮気して、
うん、
全然帰ってこないと、
お
ね、ほんならまあある時帰ってきて、
ええ、
そのおじかがね、
はい、
夢の話をしたらしいんです。
ほうほう、
その夢っていうのが、
ええ
、どれ、あ、夢っていうのが、
うん、
昨夜私は奇妙な夢を見たんだよ。
ほうほう、
一つは私が眠ってる間に私の背中にこんもりと小山のように雪が積もっている夢なんだよ、
うん、
もう一つはって、もう一つは、
うん、
私の背中一面にススキが 生い茂っている夢なんだ。
ほうほうほう。
これは一体どういうことなんだろうかと、その神戸におる目近に聞いた。
ほうほう。
だからね、目近はね、
ええ、
そのおじかを、
ええ、
あの手元に置いとくために、
うん、
こう言うんです。それは悪い夢ですよと。
ほうほう。
で背中に潮がね、ええ、じゃ雪が積もってるということは、
うん、
あんたの肉が塩漬けにされてしまうということやと、
うん、
捕まって、
うん、
でススキがね、
うん、
背中に生えてるというのは、
ええ、
それは矢が突き刺さっているということなんじゃないかって。
ほう、う
ん、だからあんまりうろうろしてたらね、
ええ、
殺されて肉が塩漬けにされてしまいますよって
、うん、
ハムになりますよって。
ハムに
そういう話を、
うん、
したい。
ほう。
ほんならおじかも改心して、はい、あそうかと、それはいかんなと、
うん、
しばらくおとなしくしとくわって言って神戸におったんですけど、うん、我慢できずにある時また淡路島行ってしまうんです。
ええとこですからね、淡路島は。
淡路島ね、うん、ちょっとタコフェリーのことで言いたいことあるけどね、
うん、まあね、
まあそれはいいです、うん、ほんなら案の定、
ええ、
多分岩屋やろね、
うん、
岩屋へついて、岩屋っていう地名があるんですけど、岩屋のとこついて、
ええ、
一休みしてたら、
うん、
漁師に弓矢でいられて死んでしまう。
現実になったわけですね。
はい、
うん、
そういう恋の伝説が残っておる
んです。うん。鹿、
はい、
大黒様、
はい、
小宰相、
はい、それで、うん、
で有名
なその、うん、3点コンボで、
うん、
恋愛の恋愛パワースポットになったわけです
。ほう、
はい、
なるほどね。うん、まあでもそれってあの、うん、その鹿の話、
はい、
最後の鹿の話っていうのは、
はいはい、
夢占いですよね。夢占い
というか、まあ言うたらね、
ええええ、夢占い
得意ですよね。
夢占いよね。それでちょうどちょっと思い出したことがあって、
はい、
ね、友達でケモコっていう女の子がいるんですよ、
はい、
ケモコ、
ケモコね、うん、
ケモコ、
ケモコさんね、はい、
ケモコがね、
はい、
友達ですごい可愛
い
子がおんねん、
はい、
でその子と今度会うねんけど、
はい、
あの四国行くねんけど、はいはい、ガモンも一緒にどうって言って、はい、でまあ可愛いったって、
はい、
まあそんな信用してなかったんですけど、
はい、
まあまあ行く行くって
、はい、
そのうどんとか食べに行くって、はいはい、で
四国ね、
四国、
はい、
四国のうどん有名じゃないですか、
はいはい、高松ね、はい、
で行くわって、
はい、
でもう一人山ちゃんっていうね、
ええ、
先輩で、
うん、
でケモコの仕事仲間なんです、
うんうん、
その人も連れて、
うん、
4人で四国行こう、
はいはい、はい、
分かったって言って、
うんうん、
まあ今週の日曜日なみたいな、
はいはい、
で分かったって言ったら、はい、前日に電話かかってきたんですよ、
はい、
ケモコから、
はい、
で、はい、明日やでって、
はい、
覚えとって
、
はい、覚えてるでって、
はい、
で遅れたらあかんで、
はい、
分かったって言って、
はい、
そうなんですけど、
はい、では
ケモコが、
はい、
あの奇妙な夢見てんけどって、その話はええねんけど、
はいはい、四国はええけど、
四国はええけど、
はい、
奇妙な話、あ、奇妙な夢を見たって、
はい、
でどんな夢見たんって言ったら、
はい、
ケモコが、
はい、
その夢の中でガラス越しに立って、鏡越しに立ってるんですって、
はい
はい、でなんか頭が気になってしゃあないんですって、
鏡を見てて、
鏡を見てて、で頭がなんかいつもよりちょっとおかしいなみたいな、でどういうことやろうと思って、その鏡を鏡に向かって、こう後頭部の辺がおかしいらしいんですよね。でこう鏡にこう映すんですよ、後頭部を。でまあ現実には見れないんですけど、夢の中やから、見えるんですよね、後頭部が。じゃあ後頭部がもうハゲザビエルみたいになってるんですって。
後頭部というか頭頂部、
頭頂部、 頭頂部がザビエルみたいな、
はいはい、
ザビエルみたいになってて、
はいはい、
ザビエルみたいになってて、はい、真ん中ぐらい、はい、ほんまの頭頂部に、
はいはい、
あの芝生が生えてるんですよ。
緑なん
です。緑、グリーン、あ、ゴルフのグリーンみたいな。
あはは、あ、芝生みたいにポッと髪の毛が生えてるんでなくて、
はいはい、
ほんまの芝生が生えて
る。芝生が生えてるんですよ。で、うわーって言ってびっくりして目が覚めたって言うんですよ。
ほう、
で、
うん、
おもろいっすやん、
うん、
で、まあ、ケモコも大爆笑してるんですよね、
うんうん
うん、でそのめっちゃおもろいなって、
うん、
でもうゴルフやんけみたいな話になってて、
うんうんうん、
でまあ電話切ったんですよ、
はい、
で、あの当日、四国の当日、
はいはい、
まあ、僕は案の定遅れて、ね、
はい、
寝てたんですよ、
はい、
寝坊してたんですよ、
はい、
じゃあ山ちゃんっていうその先輩が来て、
はい、
あのガモン行くで言って、
ほう、
で山ちゃんサービス精神がすごいですから、
はい、
あの、あの車も借りてきてくれて、
はい、
で運転してくれて、
はい、
でその可愛いって言ってるケモコの友達の彼女も乗してきて、
はい、
で僕ん家に来たんですよ、
はい、
で行こう言って、
はい、
いやすいません言って、
うん、
で車に乗り込むときに、
はい、
山ちゃんがガモン可愛いでって一言言うんですよ、うんうんうん、って、まあ、でも山ちゃんの可愛いっていうのは信じれるんですけど、まあまあそんな別になんかそういうつもりちゃうしみたいな、
うんうん、
僕もね、
うん、
ただうどん食いに行くだけやしみたいな、で車乗ったら、
うん、
山ちゃんが運転席座って、うん、その子
可愛い子
が助手席座ってます、
はい、
で僕後ろに乗ったんですけど、
はい、
もう乗った瞬間こう、
はい、
こんにちはみたいなすごい元気の英語で、
うん
う
ん、
もう、 うわめっちゃ可愛いみたいな、
しかもパーンと可愛い、
もうなんかパーンってしてるんですよ、
う
ん、でめっちゃ巨乳なんですよ、うん、うわ何これみたいなめっちゃほんま可愛いやみたいな、
うんうん、
でまあまあええわ思って、
うん、
でケモコを迎えに行ったんですよ、
はい、
でこう前の席で山ちゃんとその可愛い子が楽しく喋ってるんですよ、
うん、
でまあそのまま行って、
うんうん、
でケモコが、
うん、先生の隣へ、
そうそう降りてきて、
うん、
僕の隣に座るはずなんですけど、
うんうん、
ケモコが、
うん、
ちょっと、
うん、
私酔うから車酔いするから、
はい、
変わってくれへんって言って、うん、ケモコが助手席に乗ったんですよ、
うん、
じゃその可愛い子が僕の隣に来たんですよね、
うん、
で四国に向かったんですよ、
うん、
じゃあもう うん、その子がね、
うん、
なんで可愛いだけじゃなくて、
はい、
ビジュアルがいいだけじゃなくて、
はい、
なんかね、
はい、
魔性というか、
はい、
話す時も近いし、
はいはい、
なんか質問めっちゃしてくるんですよ、
う
ん、で質問攻めされるんですけど、
うん、
僕もまあその話すの嫌いじゃないですか、
はい、
なんかいつの間にか
引き出されて、
引き出されてきて、
うん、
そのもうガモンクラシックって言われてる、
はい、数々の面白話
をどんどん出していってるんですよいつの間にかね、
もうな、
はい、
ぐーっと引っ張り出されるわけや、
そうそう、
ほうほう、上手やねんな、
はい、ガモンクラシックスは、
うん、
まあんまししないですよね、言うたらあの初対面の人というか、
はいはいはい、
でその誰かが一緒におって、まあ、山ちゃんとかがいて、大体山ちゃんがガモン、あの話したってって言って、あ、分かりましたって言ってするんですけど、もう直接引き出されていって、で僕も気持ちよくなっても
だってもうガモンクラシックスは、
はい、
あの、まあ、関西ではね、有名なあの、大久保カレンさんも。
そうですね。
うん、ガモンクラシックはもったいないっていうぐらいのもうおもろすぎるやんかっていうね、認めた、ね、え、
東南アジアの旅行とかねでその話をどんどんしていったら、
はい、
もう大爆笑で、
はい、
もうえらい盛り上がって、
はい、後部座席が、
はい
はい、
もうガモン面白い最高みたいになってますよもうこっちも気分いいじゃないですか、可愛いし、
うんうん
うん、で近いしね、
うん、
でうわーって喋ってそのまま四国向かってるんですけど、うん、パッて気づいたら、
うん、
その前の席の雰囲気が、
うん、
その僕らの後ろの席との温度差が半端ないんですよ、
はあ
ごい殺伐とした空気が流れてるんですよね、前で。ちょっと耳傾けてみたら、めちゃくちゃ喧嘩してるんですよ、二人前で。山ちゃんとケモコが、その仕事の話で。うわ、めっちゃ喧嘩しとんやん思って。なんかその時僕一瞬そのみんなでこう喋ろうかなって思ったんですよ。ちょっと冷静さ取り戻して、ね、でもそっちはそっちですすごい殺伐として喧嘩してるんですけど、盛り上がるとは盛り上がったんですよ、
まあ、そのまあ
仕事の話ね、意味わからん仕事の話でしたけど、なんかでだから入れんなと思って、でその可愛い子はどんどん来るし、もうもっともっとなんですよ。うわ、まあこっちはこっちで話しよう思って、でどんどんもうその大爆笑の中四国に着いたんですよ。でうどん食べたりして、でなんとなく空気が悪いんですよね。なんか僕は感じたんですけど、でケモコと山ちゃんは喧嘩してるし空気悪いんですよ。でその可愛い子だけがすっごい楽しそうなんですよ。でまあまあええわ、で僕もその、まあ、楽しい旅行やから、その可愛い子とずっと喋ってたんですけど、でなんか観光とかしてて、でちょっとトイレ行った時に山ちゃんが入ってきたんですよ。で、おう、運転お疲れ様ですみたいな、おう、ガモン楽しそうだねって言ったんですよ、山ちゃんがね、いや楽しいでしょみたいな、そら、楽しそうだねって言ってきて、いや楽しいですよ、そんな楽しい旅行やのにって僕も言うてもたんですよ。
はい、
なんかちょっとトゲのある言い方やったから、
はいはいはい、
じゃあその山ちゃんもなんかこう、いやあのなんかちょっとみんなでね、こう喋ったりした方がええんじゃないかみたいな、4人で、だからいやその社内でね、だから僕もそのあなんか嫉妬みたいなのしとんかなと思って、山ちゃんが。でもそんなん言われる筋合いないというか、
そっちはそっちで喋ってます
やん、喋ってたからね、だから言うたんですよ、いやそっちもすごい仕事の話で盛り上がったからなんか喋りにくくてね、もう何やったらその車をね、僕運転しましょうかって言って、その喋りたいんやったら、その可愛い子と喋りたいんやったら、喋ったらよろしいやみたいな感じで言うてもって、おいじゃあ山ちゃんもまあその車運転してるの、免許証出してるの山ちゃんだけですから、
要するにレンタカー借りるときに、
レンタカー借りるときにね、
その免許を登録したのが山ちゃんだけ、
山ちゃんだけ、だから別にええねんけど山ちゃんはそういうところ守るっすかね、だからそれは我慢、言ったあかんこと言ったなみたいな、俺がカーレンの知っとって言ったなみたいなんで、我慢それはお前みたいな、なって思っても、もう怒ってもたんですよ、拗ねてもたんですよ。でまあ俺ももうそんなええわと思って、でそのままもうね、観光してても山ちゃんだけがスーってさっき言ったりね、土産も入っても山ちゃんだけパワーって言って、でケモコはケモコでちょっともうね、楽しい旅行が
もう山ちゃん取らなくてムカつくわみたいな、
であんたもちょっとちゃんとしてよみたいな、こと言われて、で最終また夜ご飯食べに、山ちゃんの昔付き合ってた彼女との思い出の場所に行ってなんかしたけど、まあ美味しいカレー屋さんやったんですけど、そこ行って、なんかがっつりちょっと落ち着いて4人で喋る感じになって、じゃあ山ちゃんがこうその可愛い子と喋り出したんですよ。でその女の子も、もうなんていうの、もうどんどん山ちゃんにこう質問攻め、次はで僕としたらあれみたいな
おもろない
よ、おもろないんですよ、もうその時点で俺のもんになってるんですよ、はいはい、山ちゃんに渡すかっていう感じになってるんですよ。でええよ思って、こっちでちょっともうちょっと盛り上がってきて、 それでケモコはもう思んなさそうな感じになってるし、んでなんとか阻止しようと思ったんですけどね、もう
潰しに入って
潰しに入ってちょっと嫌なこと言ったりちゃっちゃ言ってたんですけど、じゃあ山ちゃんがじゃあちょっと車回してくるよって言って駐車場に止めてたから、うん、もう帰る時間になって、
うん
うん、で駐車場戻って取りに行ったんですけど、うん、その時にもうしめしめと思って、
うん、
最終帰りはもうその、うん、山ちゃんは運転せなあかんし俺の独壇場やってまだクラシックスは残ってると全開で行ってやるぞって思ったんですほんで車乗ってそのまま彼女の家に向かったから、その可愛い彼女の送りにで四国から帰ったんですけど、
大阪やね、
大阪山ちゃんは全運で、
うん、
でも僕はもうそのつもりですから、
うん、もう行く気で、
はい、もう乗ったし車乗った瞬間からもう全開で行ったんですよ、
うん、
ほんじゃもう行き死の爆笑よりも、
うん、
もっとでかい爆笑、
うん、
もう笑い転げて、
うん、
我慢最高最高みたいなもう楽しすぎてしゃあない感じになったんですよ、うんうんうんで、チラッて耳を前に傾けたら、もう、生き死よりも、殺伐として、よりヒートアップして警戒してたんですよ。で、そのまま、もう、彼女のとこ行って、家着いた瞬間、もう、山ちゃん、めちゃくちゃにしたろうと思ったんでしょうね、多分。で、彼女、バイバイって言って、またねって言って、もう、ガモン最高やった、面白かった、またちょっと遊ぼう、みたいな。で、バイバイって言ったら、山ちゃんが、ちょっと待って、って言って、うん。っていうのが、その子同棲してるんですよ。
彼氏と
。なのに出てきてるんですけど、で、そこの同棲してる家に送りに行ったんですけど、彼氏呼んできなよって山ちゃんがいきなり言い出して。今から。いや、意味わからんし。
いらんし。
いらんし。で、彼氏には、言うたら、その、ケモコと遊びに行くって言ってるんですよ。
はいはいはい、
だから、
男がおったら。
なんとなく気まずいですよね。
は
い、でも、呼んできなよってしつこいんですよ。
は
いや、もう帰るし、みたいな。何言っとみたいな。で、ケモコも、いや、何言っともうややこしいって、みたいな。で、僕も、いや、もういいっすや、みたいな。で、なんとなく、ちょっとだけ、
うん、
最後だけ、その子も嫌な感じして帰ったと思うんですけど。で、帰って、で、まあまあそうだね。彼氏来たらちょっとね。で、山ちゃんも言って。で、3人で帰ろっかって言って、帰ったら、もう、車内がもう、一言も何もないんですよ、会話が。すっごい気まずい空気が流れてて。で、僕も気まず好きで、もうコンピューター出して、コンピューターしてたんですよ。で開けて後ろでしてたら、
うん、
山ちゃんが、
うん、
ガモン仕事って言ってきて、
うん、
いや違います、
うん、
あそう、うん、反省会しよっかって言ったんですよ山ちゃんが。でもうその場はもうなんか、うん、なんていうのもう山ちゃんもイライラしとうし、
うん、
で僕もそれ分かっとうし、うん、ケモコもそれ分かってるんですけど、うん、もう楽しい旅行やったしもう大人、うんやし、
もういちいち、
うん、
もう言う、皆まで言わんと、うん。
で、確実に嫉妬やしね、それは。その、かわいすぎたから、そいつが。だから、
はい、
でもそれを見せたらダサいっすやん、もう。
はいはいはい。キラキラおったら負けという。
そうそう、
は
い、僕もかわいいから言っとったけど、確かに。
はいはいは
い、いや、別に誰でもそういう感じにしてますよ、僕はっていう態度を取ってたんですよ。
はい
はいはい、そこをもう山ちゃんぶち破ってきて。もう、ミーティングしよっか、って言って。ほんでね、大説教が始まってね。
社内で？
社内で。
で、
その、もっと気遣えとか。で、ケモコはケモコでなんか言われて。でも、なんか、めちゃくちゃおもんない最後やったんですよ。で、そのままケモコを、ケモコを先送りに行くよって言って、ケモコ先送られてね。 で僕も最後二人きりになって、はあ、でそっからまたぐっちぐっちぐっちぐっちとね家まで説教されて、
はあ、
で僕も結構反論してたんですけど、
はあは
あ、いやでもいや別に言えよそんな
かなり醜い、
はい、
はあ、彼氏
そうそう彼氏気取りの二人が彼氏ちゃうのに全然彼氏おるしね
、はい、
全然おるのに、
はい、
あの可愛いからいつもとちゃうやみたいなこと言われたんですよ
山ち
ゃん。
はいはいはい、
あっち行きますやん、
はい、
確かに図星やから、
うんうん、
いやいやいやいや、
うん、
あのそれはそっちでしょって
もうはっきりしてるしでもねそういうところは
そのいや俺は別に普通やし、
うん、
可愛い可愛いない、
うん、
別にそんな可愛いからみたいな、
うん、
別に可愛い可愛いから喋っとったわけじゃないし別に普通の女の子でも俺はクラシックスを出していきますよって、
はいは
い、いやいやちゃうやんって可愛いからもういつもの喋りも俺いつも何回もお前のその何回もその話聞いとうけどいつもの感じとちゃうもんって言われて勢いがすごい恥ずかしなって言いますよ僕も確かにそうやったから、
はいはい、
いやでもそれはちゃう、それは全然ちゃうし、いつもの感じやったし、
うんうん、
それはもうそれを思う自体がもう山ちゃんその、うん、気になってますよめちゃめちゃ、うん、ダサいっすよみたいな反応してたんですけど、最終やられてすいませんと謝って、最終フルボッコにされてすいませんと謝ってで帰ったんですよ、
はい、
ほんで速攻ケムコに出ましてね、
うん、
あいつほんまな、
は
あ、めちゃくちゃ言われたで、
はあ、
最悪やなって、
は
あ、でケムコ もう、はあ、あいつ最悪やほんま、はあ、あいつ人としてどうかと思うでって仕事の話も意味わからんねんって、
はあは
あ、怒ってたんですよ、
はあ、
でもケムコも、
うん、
いやでもな言って、うん、その我慢もあかんで言って、
は
あ、やっぱもうちょっと気ぃつかなあかんわあれは、
は
あ
は
あ、ってあれは行き過ぎやで、
は
あって言われて、
うん、
もう僕もそれちょっとこいや
俺にしたら頑張ったつもり
やみたいな、そうそうそう、ケモコの客人として迎えたんちゃうんかみたいな可愛かっただけなんですけどねでもいやそんなやったら俺も言わせてもらうでケモコ最初の時点であの子は助手席に乗っとって言うてでケモコがそのまま後ろに来たら丸く収まっとった話やでそれ酔うか知らんけど、ケモコが助手席に行ったからおかしなっとんねん、そもそも。
そもそもお前が我慢しとったらよかったんや。
そうそう。僕もケモコにカーンって言ってもらって。ケモコも、なんやねんみたいな。はっていう感じで、もうなんか最悪な電話の切り方になって。もう3人が、すっごい仲悪くなったんです、その時期。もう嫌な、もう次ないんちゃうか、みたいな。もう三人で旅行することはないな、みたいなぐらいに言ってたんですよ。って嫌やったなと思って。それで、なんとなくその夢の話を思い出したんですよ、ケモコの。
はいはいはい。
それで、僕、夢占い好きじゃないですか。
好きですよね。
で、調べたんですよ、夢占いをね。で、その、ハゲ。ハゲ、芝生。っていうのを調べたら、まあいろいろあったんですけど、あの夢占いでね、近々その夢を見た人は近々すっごい仲良かった3人がすごく仲悪くなりますっていうあの夢やったんですよ
そのぴったりの
ジャストもうピンポイントのね、
ほんならそういう頭のてっぺんがハゲてて、
ハゲて
で芝生が乗ってるって夢
は
あるんや、
あるんすよ、
あるんや、
あるんすよね、
へ
びっくりしてね僕も、
ほうほうほう、
げー思って、
はあ、ほう、
速攻ケモコ電話してね、
ほう、
お前って、なんやねんみたいな、
怒っとん
やん、お前怒ってんすよ、いやお前夢やったやんか言って、
うん、
何の言って、いやあの四国行く前の、
芝生の。
芝生の、ハゲの、
は
あ、ああ、あの変な夢な、言って、
は
あ。あの、夢占いで 今調べてんけど、
うん、
あの、なんなんなんなんって、うん、夢占いの結果が、
うん、
あの、その夢見た人は、近々、仲良かった三人が、すごい仲良くは、仲、悪くなる、あの、前兆、
うん、夢、前触れという
か。前触れですよ、
うん、
っていうは、夢やねんてって言って。
うん、
もう、ケモコ大爆笑。ほんまー言って、
うん。
ほんまやんか、それ言って。ほんまに仲悪なっとうやー言って。うん、ほんで、なんとなく丸く収まってたんですけどね。あの、夢が面白すぎて。
まあね。
うん。
だから、それで許せたというか。
許せた。
だから、よかったんですけど。
ええ。
それだから、その、ケモコさんと、
ええ。
先生はそれでいいやろうけど、
ええ。
山ちゃんは、マジやろ。
山ちゃんマジ。
でもさ、
ええ。
あの、仲良し3人組でしょ。
ええ、仲良し3人組。
でもこの3人組には問題があってさ、
ええ、
俺もそれプラス俺っていうので遊びに行ったこともあるやんか。
ありますあります。
一回
夜景見に行
って、夜景見に行ってね、でケモコさんがその辺でおしっこしたいうその印象しか俺ないんだけど、ええ、それはいいんだけど、
ええ、
だからあの先生は他にも友達いますやん、僕とか、
あ、はい、
ま
あ、はい、
いろいろね、社交的だ
し、ええ、
でケモコさんもすっごい社交的で、うん、
いっぱい
もう誰からも慕われる素晴らしい人じゃないですか、
うん、
でも山ちゃんは、
うん、
先生とケモコさんしか友達がいないん
ですよ、いない
でそういう意味で3人組やねんね、
そうなんですよ、
だからそういう意味でもう唯一無二の3人組やねんね、
そうそう、
山ちゃんから見たら
そう、
うん、
だからそうですね、まあ確かになんか独特な3人組というか、あの山ちゃんが抜けた
そうそうそう
抜けたケモコと僕と他の三人組っていうのはなんかまたちゃう感じ、
ね、
その三人
特別な三人やね
そうそう、山ちゃんがおるから特別な三人になってるんですよ
というのはこの山ちゃんストーリーはまた折を見て、
そうですね、
入れていきたい、
ね、
すごいですね、
うん、トップクラスの、
はい、
トップランナーですね、
でもやっぱそれ夢でね、
そうなんですよ。
でもそれ夢占いでそうなって、まあ、ある種ホッとするというか。
そうなんですよ。
ねえ。
うん。まあでもね、
うん、
まあ、怖い話でもあります
よね。そうですね。ちょっと不思議ですよね。うん、
だからまさかそんなハゲのね、芝生の夢が、そんなことを予兆しとるのか、思わないですよね。
思わないですね。で、先生結構まめに調べるじゃないですか、夢は。
ええ、まめに調べます、
ほんま
に。
実はあの僕が、まあ、またこの話ばっかりして申し訳ないですけど、去年、
ええ、
あの怪談グランプリに出た時の話も、
うん、
あれ夢の話なんだけど、
ええ、
本当はあの話の中に先生が出てくるんですよ。
そうです ね、う
ん、あの夢占いで調べるっていうのは、
うん、
こんな夢見たよっていうのを先生に僕が言って、
ええ、
先生が調べてくれたんですよね。
そうですね、
夢占いの内容をね、うん、なんかこういろんなサイトがあるねんね、俺も調べたことあるけど、
はい、
ほんで、一個になくても、一個にあったりして、それをこう、三つぐらいあるのかな、
うん、これと言ったサイトはないですよね。だから、
そうそうそうそう、
どっかに、どっかのやつを、まあ、当てはめるじゃないけど、当てはめるって言ったってね。
結構当てはまるよな、
うん、
あの、調べたら。
ええ。
でも、あの、全部すごい見にくいよね。
そうそうそう。
夢占いのサイト。うん、それがまたいいねんけどな。うん、情熱な感じね、
情報だけ
だから今のサイトじゃないよね。
そうなんですよ、だから夢なんかね、あんまし覚え印象的な夢ってね、
うん、
なかなか珍しいですからね、
うん、だからあれ夢占いまめにしたらええかもしれないですね、
うん、でもそういう夢やったらええんですよ、あの、
うん、
まだね、
うん、
そんな面白い、まあ怖いし面白い夢じゃないですか。でもこれはなんかあるなって思った夢、ね。なんか、よく覚えてるんですけど、すごい霧、もやがかかった、なんか川をね、僕が歩いてるんですよ、一人で。そしたら鳥居が出てくるんですよ。で、鳥居を曲がるんですよね。
くぐって？
くぐって。くぐって曲がったら、お稲荷さんみたいなのがバンと出てくるんですよ、
うん、
でそこをまた通るんですよ、
うん、
ほいじゃあ、 商店街みたいなのがパッて出てくるんですよ、
うんうん、
で橋をまた渡って、
うん、
でも商店街ずっと続くんですよ、うん、でも人が誰もいない、
店の人もいない
店の人もいないんです
よ。店は開いてる
開いてる、
うん、
でそのまま進んでいって、
うん、
二人組にカップルに会う、
うん、
で終わるんですよ、
うん、
これなんかあるな思いますよ、
うん、
でこれはあの確実に予兆が来ると思って、
うん、
僕も、
うん、
あのなんかを暗示しとうと思って、うん、すぐ占ったんですよ夢占いで、
うん、
でまあ探し出したら、
うん、
性欲が溜まってますこれショックでしたねねえ、そんなん俺分かってるみたいな。めちゃくちゃ分かってるよって。そういうことを、そんな感じで夢で伝えるなっていうね。そういうのやったらもう直で、そういうことを夢でそんな。
裸を出せみたいな。
そうそう。そんな感じで伝えます夢で。そんな、結構なんか、あの、ストーリーありましたよ、なんか。
怖かったもん。
そうでしょ。
ちょっと寒気したもん、話聞いて。
もう、そう、光景も結構怖いんですよ。シーンとしててね、
川沿い。もう伝わってきてあります、
うん、霧の中をこうね。
狐がポッポッとって、うん。
びっくりするわ。そんなこと伝えられてもな、あんな感じで。
あの、狐のちょっと怖い話はね、
ええ、
今、あの、聞いてあるんです。ちょっと今日長くなったからね。
あ、
また夏の怪談をどうせやるやろから、
ええ、
うん、でまあ狐絡みでね、
ええ、
ちょっと我々の取材というか、
そうですね、
あの心霊スポットへ行こうかという、
うん、
今話もしてるんですね、
はい、
ほんま夢ね、
夢
もうちょっとあれですね、血液型星座
星座 夢が増えましたね。
増えた。皆さんも見た夢、教えてください、
教えてください、
ええ、だから血液型と星座と見た夢、ね、
見た夢
はい、ほんでちょっと長くなりましたけど、
ええ、
この前ね6月11日
はいはい、
ね、原発の100万人アクション、
ええ、
あのデモあのやる日があって、
はい、
んで、あの予知ね、ダラダラジの予知が彼女と行くから、
はい、
T シャツやって、
ええ、
んで行ってきます、
うん、
あいつら大阪へ行ったらし
い。あ、
うん、で俺もやったらなかんな思って、
はい、
あの T シャツ着てね、
うん、
いわゆるあれですよ、原発勝利期 CIA、
ほう、
そのね
キーワードが、
ええ、あるんですけど、
ええ、
それ本があるんですよ、
ええ、
でその本丸でもあるね、
ほう、
ジャイアンツ戦、
野球ですか、
野球ジャイアンツ戦、オリックスジャイアンツ、
はいはい、
ちょうどね6月11日
ほう
京セラドームやってたんですよ。
そのデモの日ですね。
デモの日。
ええ、
で、俺はそれやなと思って。
あ、デモじゃなくて。
ええ、デモじゃなくてというか一人デモですね。
ああ。
ちょうどあの原発の T シャツがタイガースカラーでしょ。
そうですね。
まあそれはいいんですけど。で彼女連れてね、
ええ、
あの野球見に行ってきたんです。
ほうほう。
ちょうどチケットもらってね。
ええ。
あ、うん。まあ。奴らは気づいてるでしょう。
巨人。
巨人。来た。思ってると思いますよね。
巨人から。
巨人というかね、
うん、
要するに勝力松太郎が動いたと言われてるんですよね。
ええ、
原発。だから原発を、
うん、
原発というのはね、問題点いろいろあるんですけど、
ええ、
その、導入時の問題点として、
ええ、
要するに電力需要を、
うん、
云々の話よりも、
うん、
要するに核の平和利用、
うん、
とにかく核を利用するっていう目的が 強かったんですよ。ほんで、その、ただ、やっぱり戦後で、
うん、
あの、原子力アレルギーというか、
ええ、
核アレルギー、アレルギーっていうかね、
ええ、
まあその、核に対して、あの、世論が敏感でしたから、
うん、
それをどうするかっていうので、読売が大キャンペーンを張ったりね、いろんなその、思惑の中で、あの、原子力発電所が日本に導入される、う
ん、ええ、
ちょっとね、ストーリーがあるんですよ。
ほうほう。
それはあの NHK でもね、その、うん、あの読売正力 CIA を、じゃあ読売正力でした、ごめんなさい、原発正力 CIA を下敷きにしたドキュメンタリーを作ってますわ。
ほうほう。
それ YouTube で見れますから、なんか面白いです。面白いですけど、まさに陰謀論の、
うん、
うん、話で、そこへ乗り込んできました。ええ、まあまあ CIA もビビったでしょうね。
まあね、あの、ええ、チケットもらってますしね。
もらったから俺が行くとは分かってない、
うん、
その証拠にやっぱり行ってね、
はい、
帰ってきて、
うん、
すぐ電気切りに来ましたからね。
やりすぎた
CIA が電気を切るんですわ。
お金は払
っ、お金払いました。
払いま、払ってるのに。
いや、
あ、
払ったらつきました。でもな、でも俺電気さ、
ええ、
止められる言ったって3ヶ月か、
うん、
3000やで、
うん、
だから何月1000円ほどや。
はいはい。
止める、そんなんで。
それ
同じ3ヶ月でも、
うん、
例えば60万貯めてるやつもおると思うね。
おうおう、
わかる？
はいはい。
な？な？
だから、なんかでっかい工場とか？
工場というか、うん、まあまあ、オーブンつけてる飲食店とか。な？俺なんか3000。
うん。
全然その3ヶ月の値打ちが違いますやんか。
うん。それをわざわざ、ね、
来よるんです。それはその止めに来る日当の方が高いやろって。
うん。
で、春たら、また付けに来る日当の方が高いやない。
うん。確実に警告ですね。
嫌がらせです。
うん。
うん、
近づくなよ。関わるなよ
って。関わるなって。もうマークされてると思います。
ボタンがある。
諏訪山ボタン。
諏訪山。すぐ切れよ。動き見つけ次第すぐ切れよう。
うん、困りました。
バタバタでしたでしょうね、
うん、まあでもね、まあ、冗談はさておきね、あの原発も、もうまあこうあんだけ事故して、もちろんそれは原発反対の機運が高まってますけど、
はい、
確かにね、うん、そのなんかね、原発反対してる方は僕でもそうですよ、の話っていうのは、
ええ、
なんか横で聞いてるんですよね、まあインターネット見てたりして、
はい、
やっぱりあの原発反対されてる方のブログとかね、うん、
はい、
まあまあ目にするじゃないですか、
ええ、
でなんとなくその言うてはることは分かるというか、
うん、
あとあの僕は個人的にはね、あれなんて上関原発やったっけ、
ええ、
あの四国の、四国とか山口県か、
はい、
原発のなんか反対の上映会を友達がやってて、
うん、
それに見に行ったこともあるんですよ。
ほう。
とかして、まあ、なんとなくね、うん、反対派の主張は聞いてて、
うん、
そんなもんほんまかいなと思ってたけど、
う
ん、事故が起こって、あ、ほんまやねんやみたいな、
う
ん、があって、
ええ、
で、あの、まあそういう人って結構おられると思うんですよね、多分。そんなに気にしてなかったけど、まあ事故が起こって、ああ、ほんまやってんな、みたいな。
うん、
で、で、それはそれで、あるんですけど、ここでもし止まらなかったら、一生止まらないですよ。
うん、確かにね。
うん、まあ、
こんだけ。
あの、 これが好機と言っていいかどうかは別にしても、でもその原発を止める機運は高まってるけれども、これで止めきれなかったら、
もう何があっても
止まらないですから、そういう意味ではピンチなんですよね、やっぱり。で原発、ね、に関わってる、いわゆる仕事されてる方とかで推進されてる方は、今かなり追い込まれてやばいなと思っておられるでしょうけど、これを乗り切ったらもう今後どんな事故が起こっても止める必要ないということですから。
確かに、
ほんでね、その中でデモね、デモいいと思うんです、いいとは思うんですけど、でもその反対してる側にね、ちょっと工夫が足りひんのじゃないかなっていう気持ちは僕はあるんです。
ほうほう。
デモをする して、相手の痛いとこをついてることになってんのかなっていう。
ほう
ほう。デモ自体はいいと思うんですけど、やっぱりもうちょっとなんかこう工夫というか、なんか戦略というか、
そうですね、
ええ、
ストレートにじゃなくて変化球を、
変化球、やっぱり大人なりの汚い攻めも
いるかな、
いるんじゃないかなって、まあ、そういう意味でもね、
ええ、
僕はジャイアンツ戦に乗り込む、
変化球を、
そういう姿勢をまあ見せたつもりですね、
映りますからね、
もしかしたら
だからもうほんまに移したらあかんぞっていう指令は出とったかもしれないです、そこはあかんぞっていう、
ほんでね、あとね、知り合いのね、人がね、原発で働きに行ってたん
です。
ほう、応援でね、
はい、
まあ、電気工事の仕事されてる方が、行ってはりましたね。まあまあおもろいっちゅうか、いろいろお土産でもらいましたけど、
ほう、
なんか向こうで食うカレーやねんとか言って、あと、今僕が飲んでたこれ、この水は福島の原発で働いてる方が支給される水やねん。
へえ。
やっぱりね、日当は良かったみたい、けど落ち着いてきたって。でもう一回行くつもりらしいけど、
はい、
もう前より給料は落ちるとか、ほんでね、一番すごいやっぱ向こうでの伝説やと思うけど、
はい、
は3日で75万1日25万、
すげえな、
っていうのはほんまにおったって。しかもね、あんまり長いこと仕事できんから、なんていうの、朝行っても昼過ぎには出されてまうみたい。
そうですね。
だからまあ、俺の知り合いがおっちゃんやし、まあ職人やから、がっつり仕事してなんぼと思ってはるようなタイプやと思うから、逆に退屈で辛かった。言うてましたけ
ど、でもこのこう、まあこういうことになって、なんかこう新エネルギーとか、なんかリサイクルのすごいやつとか、あんなんいっぱいあるんですね。
なんかな、
に
わかにな。
すごいリサイクルのやつありましたよ。なん
か、あ、そう。
今なんかがれきとかそのゴミの分別がすごいややこしいんですって、あっちでね、でそれにごっつ時間取られるらしいんですけど、もうね、なんか全部入れて、
全部燃やせる、
なんか圧力鍋みたいな、すごい、すごい圧力鍋みたいな機械なんですけど、それでなんか
蒸し焼き、
はい、 じゃあなんかドロッとしたものになるんですよ、うん、全部分解されて、うん、であの石炭みたいな、
ああコールタールみたいなのができる、
はい、
あ
んなん行きますよって言ってました、
うん、だからなあ、あの電力補助金のほとんどが原子力へ行ってるっていうから、
はあ、
な他のもんに当てていったらまあ可能性があるもんは出てくるかもしれないね、はあ、まあでも、まあ、現状仕事しはる人もおるからな、
そうですね、原子力関連、はあ、いっぱいいるでしょうね、そんな、
まあおる、まあでも問題があるのははっきりして、だからね、
うん、
そら、まあ単純に反対っていうのはまあ、
はい、
あれねけど、現実をまあ見る必要はないと思うね。
ええ。
というのは、例えば、事故ありましたよね。
はい。
本当に僕が大好きな時代、1967年に、
はい。
私がタイムスリップしたとしますよね。
ええ。
ね。ほんで、原発やろうと思ってまんねんって言ってる人がおるとしますよね。
はい。
ほんなら、いやいや、2011年にね、って、
ええ、
こんな地震になってね、もう手つけられませんよ、って、
うん、
はっきり言って、放射能が出てね、
うん、
もう大変なんですわ、
うん、
言うでしょ。
うん、
ほんで問題ありますよ、って、
うん、
言うても、
うん、
言うと思うんですね。うん、ね、やったらよろしいねとは言わへん。
ええ、
大丈夫や言ったかって、
ええ、
事故は起こりますから、
うん、
やっぱり難しいと思いますよみたいな話になると思うんです、
ええ、
ほらそもそも女もやめとこうかみたいな、
うん、
最初から、
うん、
いうストーリーが本来あるべきストーリーやったんちゃうかなっていう、うん、現実を見てね、電力が足りひんから、
うん、
問題はあるけど原発を動かさなあかんっていうのは、
うん、
本末転倒やと思うね、俺は。
うん。
うん、いや、電力足りひんやったら、ほんならなんとかせんかい、みたいな。
ほ、
うん、そんなもん知らんよ、って。責任持ってちゃんとしな。
うん。
っていうのが話の筋やと俺は思うね。
うん。
うん、
そうですね、うん。問題あるっていうのは、
も
っと
現実もクソもそんなもん、そんなのいいわけや。原子力であろうが何であろうが、
うん、
電気はとにかく作れ、
うん、問題は起こす、
問題は起こすな、そういう話やと思うんだけどな、
うん、
なんでほんなんの冷静になって現実を見るとか、
うん、
そういう説教をいちいち食らわなあかんねんみたいな、
うん
うん、そういうとこやと思うけどな、
うん、ああ現実問題電気がいるやろっていうい
るでしょって
ことを言われても
ってことですよね、うん、原発止めたら停電になりますよって、うん、いや違うやろって、ね、原発止めたからって停電にはすんな、うん、それはお前独占企業でやっとるわけやから責任持てよっていうのが話のスタートやの、
ね、うん、ああ確かにね、うん、節電してくれとかじゃなくて、
うん、ね、ほんでいやそれでも足りないんですすいませんっていう話になって、
うん、
じゃあどうしようかっていう、
うん、
やっぱり話の筋でないと、
うん、
それは聞かれへんと思いますよね、
そうですね、
うんうん、橋本知事が怒ってますけど、
あ、
うん、
関連
関連情報開示も何もなく、
うん、
無責任に 15% の責任、ね、節電で俺だってさ、
うん、
だって言ってもね1000円や、
ええ、
15% 節電したら850円や、
うん、
いけるやろかって
どこまでこ
っから、ね、いや協力することにやぶさかじゃないんですよ、
うん
うん、まあ一回試してみようかなと思いますね、究極を、
うん
うん、
そうですよね、
うん、
こまめに電気を消すとか、なんかそうですね、うん、まあ、この震災が起こる前からずっとそういうことを言ってきてましたよね。
ああ
やばかったんちゃうんですか、 の原発が、うん、その震災でやばいのはもちろんあれやけど、
うん、そのだからその 15% でもさ、ええ、原子力ありきっていう話の説得的に示すためのプレッシャーのような気もするんだよな、
ああ
実際には多分いけるんやろ、
ああ
ああ
原発がなくなったら、
ああ
えっていうことですか、原発がなくなったらやばいよっていう、
やばいよっていうか、うん、だから 15% だるいやろみたいな、
ああ、
うん、それやったらもう原子力動かした方がいいんじゃないのみたいな、
うん、
誘導の気もすんねんな、うん
うん、
あのねあっちの方に火力発電所があるんですよ、
あの神戸ですか、
神戸じゃないですけど、どこ網干とかあの辺の海沿いに、いっぺんあれも見に行きましょうか、
そうですね、
うん、見たことはあるんですよ僕も、なんかね海辺ででっかい、
うん、
でっかいわ、
電気の次ですね。もう電気の次のエネルギーですね。
はいはい、燃力でしょ。
ね、燃力。
先生左、松井大輔選手。
そうそう、あれを、
うん、
なんとかね。
それをやったらもう脳が光るみたいなね。それで明るい、ね。
その電気は。で電気になった。
電気になった。
その光った感じを、はい、
それで本が読めりゃいいです。
そうですね。あったかくなったりしたりです。
そうそうそう。
念力ですね。
はい。
電気の時代は終わりですね。
はい、まあね文殊も一応終わりましたけど。
はい。
はい逃げましたね。まあ逃げれるっていうところを示したかったしね。実際逃げれるっていうね。
うん、
まあええ練習になったと思います。
そうですね。
また多分やばい時が来る。来た時に動けるところをやっぱり、うん。
津山ですね。
津山。
津山城
あ。なんかね、だからジョン・タイターっていう人がいて、
ええ、
この前知ったんやけど。なんか未来人らしい。
ほう。
未来から来たとか言って。
いるでしょうね、
そなんか1998年かなんかぐらいから、なんかネットで発言をしてたらしい。
うん、
今はなんか途絶えてるらしいんだけど、その人の話でも、
ええ、
首都は岡山になってるらしいで。日本の。
30年後。
かな ?2036 年から来たって言ったかな。それに合わせていけばもう一発来るってことですよね。
ああ、そうですね。
うん、
津山やな。その首都には首都をちょっと遠くからこう見てるぐらいがいいです。
ああ、岡山津山も結構あるものやる多
分。ええ。
まあ津山もねいいとこですから皆さん。
うん。
ええ。あの辺な、あの中国産地というか、
うん、あの光景ぜひみんなにも見てほしいですね。あの山越えた
暗くてちょっと写真撮られへんかったんよ。
ああ
目では見れる、目で見るには最高の暗さやってんけど、写真にはあれはちょっと辛い暗さやった
な。ああちょっとねもうそれどころじゃなかった
し、真っ暗寸前やった。
死ぬでしょからね、滑って死ぬなって言って。
今回この動画です
ね。そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。